1月8日の夜、イラン国民にとって非常にショッキングなニュースが飛び込んできました。イラン公益評議会議長であり、専門家会議のメンバーでもあるハーシェミ・ラフサンジャーニー氏が亡くなったとの知らせでした。今朝の各新聞の一面は、すべてラフサンジャーニー氏の大きな写真と、同氏の逝去を知らせる記事で埋め尽くされていました。今日はラフサンジャーニー氏を偲んで、特別インタビューをお届けします。お話を伺うのは、日本とイランの架け橋として、各方面で長年にわたり尽力なさっている山村邦子さんです。山村さん、今日は恐れ入ります。よろしくお願いいたします。
はい。
はい。ではまず、山村さんがラフサンジャーニー氏の訃報を耳になさったのいつだったんでしょうか？
それは昨日 そうですね、8時ごろだったような気がしますね。
じゃあもう本当にそのニュース、テレビのニュースの第一報
です
ね。
下にこう流れていたんですけれども、
はい、
テレビを見てますと、
はい、
本当にびっくりしましたね。
そうですね。
普通ですと、まあ、病気ですと病院にこうお見舞いにいろんな方が行くんですけれども、本当に突然の死っていうか、ね、誰も予期していなかった死ですので、本当にびっくりしました。
はい、ではラッサンジャーニー氏、イラン・イスラム共和国にもう本当に長年にわたり果たしてきた功績っていうのはもう数限りないと思うんですけれども、山村さんはそれをどのように見ていらっしゃいますか？
私がやはり革命以前にイランに来ておりまして、
はい、
イラン の国内のなんていうんですか、状況っていうのをよく把握しておりましたし、それのやはりイランという国は国益がたくさんある国ですから、いろんな外国がそのイランという国を植民地化したくて、国内 の国政内政に干渉するんですね、
はい、
でそれをさせないようにとエマム・ホメニ氏が自分たちの国は独立してその国益を自分でイラン人の手で政治をするようにという呼びかけがありまして、それをまあ、支えている人がたくさんいたわけですね、
はい、
ですからその国で支柱となるエマム・ホメニ氏を支える柱がたくさんいたんです。そしてラフサンジャーニー氏もその柱の一つで、非常に革命以前から反、パーレビ政権に対して抵抗を続けていらっしゃった方なんですね。で政治的な活動運動というのは非常に活発にしていらっしゃった方です。そしてエマーム・ホメニ氏の相場でいつも助けながらですね、イランの独立を目指して努力していらっしゃった方なんです。
はい、もう何度か投獄、ね、パフラビ政権によって投獄されたこともあったというふうに伺ってますけれども、いわゆる革命の闘士といいますか、そういうような役割をイラン・イスラム共和国 の、まあ、創設にあたっては果たしていらしたという方でしょうか？
そうですね、本当に数回何回もその投獄ということもありますし、イランにはその秘密警察というのが非常に力を持っておりまして、
はい、
本当に国民から怖がられていた存在なんです。ですから隣の人も信用できないぐらいの、まあ、イランの当時の状況というのはそういう状況ですね。でもそれを恐れずに、自分の目的に向かって進んでいたという、その本当に活動をしている方でしたね。
ラフサンジャーニ氏は2期にわたりですね、大統領職も務められました。でその時期っていうのはイラン・イラク戦争が終わって間もなくでしたから、国の再建にあたってはかなり力を注がれたと思うんですが、その頃のことはどういうふうに見てらっしゃいますか？
そうですね、
はい、
イラク戦争というのは戦争ではなくて、本当に突然イラク側から仕掛けられた戦争なんです、
はい、
ですからイラン国民はそれを、戦争の用意もなくですね、精神的にもなんですか、いろいろなその軍事的にも戦争する状態ではなかったんですね。ですからそれを革命後の、やはり革命後になりますといろいろと、ごたごたと内乱がありますけれども、 それを一つにまとめる前にですね、その戦争が仕掛けられたのです、
はい、
それはその革命を今のうちに早めにこう成功させないと、成功させないためにですね、いろいろな外国がいろいろと、もうほとんどの外国からその力がイラクのサドーム・ホセインに戦争をさせる、戦争に向けて、するような指示がありましてね、支援をされたんです。全国から全いろんな国がイラクに、武器とかですね、人材とかも、あらゆる戦争に、対する支援をしたんですけれども、そしてその早めにこの革命を潰してしまうというのが目的だったんですね、
はい、
ですからそれイラン人にとってはその独立、革命の一つの目的は独立ですね。その独立をどうしても守らなければならないという、義務と責任感があったわけです、
はい、
ですからその戦争はどうしても、イランのために、自分たちの国のために、宗教のためにですね、今まで努力していた結果を出すには、もうイラン国民が団結してこう守ったわけですね。ですからそういう力はやはりラスダン・ジョーニーさんのような方がたくさんいて、一緒にその国を守りましょうということで戦争の防衛戦が始まったわけですね、
はい、もうでは本当にそういったラスダン・ジョーニー氏、まあ、そういった何人もの方々がもう連帯して今のイラン・イスラム共和国を作り上げるためにも本当に尽力していらした。大統領職にあった時には氏が率先して、まあ、引っ張ってらしたというような形でしょうか。
そうですね、
はい、
革命以前の政権というのはイスラムを無視した政権なんですけれども、
はい、
本当にイスラムというのはイスラムの宗教と政治が一致しているんです。一緒なんですね、
はい、
宗教と政治を別々のものと考えるということはないんです、
はい、
ですからイスラムの宗教というのは政治と宗教は一体になってその国を治めなければならないんです、ですからパーレジ政権は宗教と政治を別にして、まずイスラムというものを無視していましたから、ですから本当のそのイスラムというものを教えるには政治ということに干渉しなければならないんですね。ですから非常に難しい状態だったんですけれども、はい、
そうでしょうね、
国民はそれを支持したわけですね、
はい、
ですからその、イスラムの一つの目的はみんなが平等でなければならないということが非常に大切なその民主主義なんですよ。デモクラシーというのはやはりイスラムにあると思うんですね。みんなが平等でなければいけない、そして国益はみんなの国民のために分けなきゃいけない、そういう個人的な所有するという考えはイスラムでは考えられないと思います、
うん、
ですからそのために非常に多くの聖職者の方、ラフサン・ジョーニーさんのような、聖職者の方はどんどんその投獄されています、
まあ、そういう時期を経てもうイラン・イラク戦争後に国の再建を果たされてなんですけれども、山村さんはラフサンジャーニー氏と直接なんていうんですか、直接ご存知でいらしたとお伺いしております。何かここで最後にラフサンジャーニー氏との思い出っていうんでしょうか、個人的なエピソードなどありましたらお話しいただけますでしょうか。
イランではそのやはり投獄されている方がたくさんいらっしゃったんです、その当時。
ああ、パフラビー政権によって。
政治的な方でも、はい、政治的な運動をしている方はほとんど投獄されていましたし、うん、投獄されますとやはり家庭の面倒を見る、柱が失われますので、それを支えなければならないんですね。その家族たちの面倒を見るとか、家族の面倒を見るということはイランのバザール商人の力というのも非常に大きなものなんです、
はい、
そしてバザールの中でもいろんな仕事をしている人がいますね。貿易商をしている人とか、
うん、
海外でとにかくそのバザール商人の、経済的な力というものはその革命派の人たちを支えていたわけですね。
あ、なるほど。
ということで、うちの主人も、
はい、
貿易商であったし、そういうバザール商人たちの革命を支える力の一つとして、 働いているっていうか、そういうことでラスランジョーニさんとも面会はあったんですね。
そうですか、はい。
それでその戦争が始まった当時、やはり戦争が急に始まって、イランは、どこの国の援助も受けないということで、経済的には非常に将来困るということはみんな国民には分かりますね。ですから戦争が始まった時に、いろんな人、ほとんど国民が自分の財産とか、それを戦争のために使ってくださいってこう寄付をするんです。
もう自らそうやって差し出していた、
ね、女性の人は、自分の財産としてはやはり自分のその貴金属とか装飾品とか、そういうものが自分の、所有財産ですので、それをね寄付するわけなんです。そして私もそのラフダンジョーニさんに、その結婚記念日として主人が香港から翡翠の、ネックレスとかですね、ブレスレット、それにイヤリング、指輪、そういうセットを私にプレゼントしてくれたんです。
はい。
でその装飾、そのセットの本当に翡翠の、香港の翡翠って本当に美しいんですけれども、たくさんその石が使われたネックレスとかね、ブレスレット、全部ラスランジョーニさんに、そのまあうちの息子が殉教したからですけれども、これ、
あ、そうですか、はい、
使ってくださいって寄付をしたんです。
うん。
そうするとラフダンジョニさんも金曜日の礼拝というのがテヘランで行われていましてね、はい、ラフダンジョニさんが、同志としてその金曜日礼拝を受け持っていらっしゃった時、
はい、
それをその時に私のことを紹介されたんですね。
そうですか。
確か日本の新聞にも出てたような気がします、
ね、はい。
それともう一つのエルソートは、主人と一緒にお会いしに来た時に、三田良一先生ですね、
はい、
その三田先生が
コーランを日本語訳、
一番最初に日本語に訳された方ですけれども、
はい、
そのコーランを私にくださったんです。
ああ、そうですか。
そういう、まあ、エピソードがあります。
はい。もうじゃあいろんな、もう何十年にもわたる思い出が終わりですよね。もう山村さん、殉教者の母でいらっしゃるので、そういうことからもラフサンジャーニー氏、とても日本人でありながらということで感銘を受けられたんだと思いますね。はい。
それでもう一つ、その死というのは誰にでも来るものですから、この世に生まれれば必ず死というものがあるんですからね、生きている間に、何をしなければいけないか、どのように今更人のために仕事をするということを、よくラフダンジョニさんを見本としてですね、
はい、
死ぬまでに私たちがしなければならないその義務というものがありますから、それをするというのが人の死を見て学べということですよね。
それはラフサンジャーニー氏から学べることの一つだと、はい、どうもありがとうございました。急なお願いでしたけれども、ここまで山村邦子さんにお話を伺いました。山村さん、どうもありがとうございました。